鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。それではオープニングはまずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、鶴居村、簡易軌道のですね、今資料展示をやっておりまして、
はい、
で場所は釧路芸術館のフリーアートルームですね。9月の13日から始まりまして、10月6日まで、展示をして、おります。時間が9時30分から夕方の午後5時まで、ただ休館日がですね、9月の30日がちょっとお休みですけども、観覧無料になっております。で、この、展示にはですね、本当にこうなんかね、貴重な写真、当時の走ってた写真、カラー写真も含めて、展示しておりますし、それから鶴居村で保存をしてました人力自転車っていうんですかね、そんなのもこう、ありますので、ぜひ一度ご覧になっていただきたいと思います。これは北海道遺産選定記念ということですし、それからまだこれからの詳細を集めていくんですけども、11月に全道のこの簡易軌道の、シンポジウムみたいなのを、鶴居村でやる予定ですので、それも決まりましたらこの番組等々で、お知らせしたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんのオープニング鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週と来週はですね、実はまだ明確なテーマがまだ決まってませんでですね、どうしようかなと思って考えて、おりましたんですけども、鉄道よもやま話っていうことで、斉藤さんももちろん鉄な方ですので、はい、いろんな鉄道にまつわるお話をしていきたいと思うんですけども、はい、まずですね、時刻表ですね、
はい、
これは鉄にとってはバイブル
です
かね、
そうですね、
はい、まずこれがないと話にならないんですけども、一応そのどっか旅行に行きたいなってっていう場合には、
はい、
我々もちろん計画練ります。ただ釧網線とかですね、花咲線とかっていうのは本数が大体限られてますので、
はい、
大体もう ここら辺だともう、頭の中にダイヤが入ってますのであ、これで行ったらこれで帰ってこれるなとかですね、思うんですが、これが札幌近郊とか、本州とかですね、はい、行くときにはちょっとやっぱり計画を練るわけですよね。はい、例えば所要で、どっか東京だとか大阪だとか、
はい、
ちょっと行く場合にですね、この番組でも何回か紹介しましたけど、その出張先に行くまでの朝の早朝時間を利用して乗り潰しに行くとかですね、はい、そういう、ことをやるためには一体朝何時に起きたらいいんだろうかとかですね、
はい、
そもそもまずこの計画を練るのがまず楽しいですね。あれこれあれこれ。
はい、
で、やっぱりこの時刻表を見てですね、決めるんですけども、ただ一番というか困るのが、よくありがちなんですけど、地方の私鉄で、
はい、
30分から20分ごとに運転してますみたいな、
はい、
そういうそのダイヤが載ってないやつあるんですよね。
はい、
それが一番こう計画を練るのにちょっと苦労するんですね。はい、ただ最近スマホでも、なんかそういうアプリがあって、私鉄とかでも、
はい、
ちゃんと時刻が出るんですよね。は
い、なんか極端に言いますと、はい、その駅の、
はい、
1駅の、1日の時刻表なんていうのも検索できるみたいですね。
は
い、
出ますね。
はい、
ただ一つですね、これ私も、それなりに使ってるんですけども、ただ一つ欠点があってですね、
はい、
これ私だけなのかもしれないですけど、普通列車に乗りたいっ ていう場合に出てこないんですよね。
はい、
例えばですよ、例えばその関西空港から、はい、難波まで、まあ、天王寺でもいいですよ、難波まで、こっちは普通列車で行きたいっていう場合に、はい、あれいくら検索しても出てこないんですよね。必ずですね、ちょっとここでもしかしたら見たことない方もいらっしゃるのであれなんですけど、はい、一応有料特急は使いますかとか、指定席で行きますか自由席で行きますかとかですね、はい、一応そういうこうクリックするボタンはあるんですね。それでこっちは有料特急なんか使わないのでそれは使いませんと、
はい、
で、もちろん自由席で OK ですよって入れるんですけど、うん、
はい、
私鉄って料金取らなくても快速とか急行とか
そうですよね、
ありますよね、
はい、
そうすると必ずそっちに誘導されちゃうんですよね。
はい、まあね、よかれと思って
そうなんですよ、
やっしゃるんだとは思うんですけどね。
そのアプリを開発してる人は、はい、まあ、なるべく多分早く行きたいんだろうっていうことで、
はい、
そういうルートをちゃんと示してくれるんですけど、
はい、
こっちは普通列車で行きたい人間にとってはありがた迷惑なんですよね。は
い、いや、そうです。何かそのクリックする、リストボックスに鉄道ファンですかっていうのが入
ってますね。いいですね、それ。あ、いいですね。そうすると各駅停車がバッと出てくるんで
しょうね。ぜひともあれですね。
そうなんです。
欲しいところですね。
欲しいところなんですよ。
はい。
だから私なんかそういう場合どうするかっていうと、急行が止まらない駅をわざとに検索をして、
なるほど。
それで普通、
そこから逆算して、
逆算してこう、普通列車でこうなんかこう行くと、はい、あ、大体この時間帯にあるんだっていう、そういうバカなことをやってるわけですね。ね、で、まあ、でも、まあ、それは例えば、まあ、大阪だとか、はい、とか東京、関東とか中京地区の、うん、まあ、いろんなこう列車がこう、まあ、くんずほぐれずこう、はい、走ってるところは、まあ、やむなくそういうアプリ使いますけど、
はい、
他はやっぱり時刻表をやっぱりメインにするんですよ ね、まあ、ちょっと全国時刻表って厚いので、うん、持ってるとだんだん最近年取ってくるとだんだん辛くなってくるんですけどやっぱあれがやっぱりもうバイブルなんですね。
そうですね。
それで我が家にですね、今から40年ぐらい前の全国時刻表もあるんですけど、
はい、
時刻表とっても熱くなったんですよね、うん、その昔に比べると、
はい、
だから昔その国鉄時代ってなんですかね、こう15分ヘッドっていうか、まあ、15分ごとにその列車を設定するだとか、
はい、
そういうような考え方が本当の近郊地しか首都圏っていうか、はい、そういうとこしかなくて、まあ、ちょっとした中都市、例えば札幌市なんかでも、まあ、今でこそ快速エアポートですか、まあ、あれなんか1時間に4本ぐらい、
はい、
ちゃんと決まった時間にパンパンと走ってますけど、40年前なんかそんな思想なんか全くないわけですよね、うん、長い編成の列車を1時間に1本とか2本とか、うん、なのでやっぱり昔はそれの時刻表のページも路線は多かったんですけど少なかったと思うんですよね。で今はなぜも短い編成でこうどんどん走らせるという利便性を、はい、考慮してですね、だからこう時刻表がちょっと分厚くなってきたんだと思うんですよね、うん、それでその計画を練るときに、よく、まあ、私もそのローカル線なんか乗りに行くと、まあ、1日に例えば数本しか走ってないみたいなようなところを行くためにやっぱりまずその一番走ってない路線にまず狙いを定めて、
はい、
でそこにその列車に乗るためにはどうやって行ったらいいかっていうことを、
はい、
まあ、逆算、それこそ逆算していくんですよね、はい、これまあ当たり前なんですけど、でふと思ったのがこれって会議とか打ち合わせとかをやるときに、はい、一番忙しい人、大体忙しい人にターゲットを当てて、はい、で日時決めるじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんかあれと似てるなと思って、
はい、いやそうですね、
ええ、
はい、
でなんかイーデンみたいなようないつでも出てこれるような人はもう後回しにするみたいなような
2,3 分に1回は声かけられる
みたいな、ええ、あ、そうそうそう、だからそういうなんか会議の打ち合わせにこの時刻表でこう、はい、ローカル線に乗るのを決めるのってなんかそんなに似てるなと思ってですね、 思っておったわけなんですね。
社会の縮図でもあります
よ
ね。
そうなんですよ。だからこの時刻表ってあの数字だけの世界なんですけど、
はい、
あの人生をいろいろとですね教えてくれるようなですね、そういうような本だなと思うんですよね、
はい、
それからもう一つがですね、あのこの時刻表ってあのもちろんその鉄道が中心ではあるんですけど、
はい、
あのバスとか航空機もちゃんと乗ってるんですよ ね、 ですで特に航空機の場合はあのまあ、今はあの、まあ、アプリもそうですけどそのパソコンで、なんていうかあの某トラベルコとかですね、
はい、
検索するとあの全その航空会社 の、 そのなんていうか、ね、時刻だとか料金とかバーッと出てきますけど、はい、その航空会社だけのホームページを見ると当然その航空会社しか出てこないの で、
はい、そうですね、
他がどういう飛行機が飛んでるかっていうのは分かんないですけど、はい、時刻表を見れば、うん、あこの時間帯にあこの ここの航空会社が飛んでるんだなっていうのが、まあ、一目で分かるんですよね、はい、でなんかそういう使い方もできるのでとってもあの時刻表ってこうなんか面白いなと思って、見てたんですよね、時刻表の話だけで多分あの一番組間違った話なんでちょっと次 またあの時刻表の話はまた次の機会に譲るとして、はい、次はですね、ちょっと駅をテーマにしてちょっとお話ししたいなと、はい、でそのまあ駅って言ってもあの釧路駅のようなちょっとまあ5番線まであるようなそのちょっと大きい駅とか、あと、私が、しょっちゅう利用している東釧路駅、まあ、これもまあ1番線2番線があって、
はい、
それからたまに利用する無差駅っていうのはもうホームが1本しかないとかですね、うん、まあ、いろんな駅があるんですけど、あの最近あの北海道内の駅をずっとここ3、4年ずっと巡ってるんですけど、あの古戦橋っていうんですか、
はい、
あのこう隣のホームに行くために、
はい、
線路をまたぐ橋、
はい、
古戦橋って僕ら呼んでるんですけど、最近これにちょっとハマってましてですね、
は
あ
は
あ、あの特にそう床が木製木っていうんですかね、
うん、
もうあんなの見つけたらもう狂気乱舞してるんですよねやっぱこうなんか古いものに対してなんかすごくこう興味を覚えるっていうかですね、でその下が床が木 でしかもその柱が線路のとかっていうと、はい、もうこれはもう完璧ですね。だからなんかそのでその古戦橋のレールを見て、であの必ずあのガラガラと窓を開けてですね、あのその、レールの横丁を見ると何年とかって書いてあるんですよね、はい、その製造年が書いてあるんですよ、はい、あれ見て例えば1907年だとかですね、まあ、今から100年以上前のレールが出てきたら最寄り の、 あのJR の支社に教えてあげたいぐらいなんですよね、
はい、
これは絶対そのもし万が一その、まあ、古戦橋を建て直すだとか、はい、それから廃止に、まあ、その路線が残念ながらなるとかって時に、うん、レールだけは残しといてくれっていうものなんですね、やっぱあれ貴重なんですよね。
はい、
それから、まあ、ちょっとこれも残念だったんですけど直別と釈別駅って、
はい、
まあ、なくなったんですけど、うん、あそこにもちょっと古戦橋っていうか、
があ
って、あれに名盤とかっていうのがあるんですよね。で、そういう、なんかこう、製造年月日が書いた、その名盤、で、どこの工場とか、どこの会社で作ったとかっていう名盤もくっついてる時があるので、はい、やっぱ、ああいうのは、やっぱり、こう、長く残しておいてもらいたいなと思うんですね。で、一番私は古戦橋の中でですね、ちょっとこれはっていうのが本当はこれ最近できたなっていうのはなんか本当鉄骨あの全くそのレールじゃない鉄骨でできたような、はい、そういう古戦橋はちょっとなーっていうこれちょっと贅沢なんですけどやっぱり古いものがやっぱりいいんですね、うん、それからですね古戦橋とともにですねホームの長さにちょっと今注目着目をしてるんですよ、はい、でこれは何かっていうとですね例えばこの花咲線とか釧網線って、うん、ホーム割と短いんですよね、はい、でこれはそんなにこう長い 今まあほとんど1両が基本なんですけど、はい、昔はそれでなくて、まあ、4両とか5両がもう大体これがもう限度だったんですよね。ところが、室蘭本線とかから函館本線とか、はい、あの辺りの昔その特急がこう走ってた路線ってやたらホーム長いんですよね、はい、で私今のこの写真駅の写真撮りに行くのに必ずあのホームが2つあったら2つともホームに行って、はい、それの端と端まで歩ってってでそこで写真 撮ってるんですけど、まあ歩く距離長い長いんですよね。まあただこの間も岩見沢の近くのあのホロムイとか上ホロムイとか、はい、あの辺もちょっと行ったんです、うんうん、で確か私の記憶だと40年ぐらい前ってもう客車がこう10両ぐらいつないでた列車もそこ止まってた時があって、うん、やっぱりホームの長さが長いんですね、うん、ただ今そんなのないので、はい、だけど函館本線の、山線って言われる小樽と、はい、おしゃまめの間、これまだホームがあのローカル線ですごいまだ長いのがやっぱり残ってるんですね、うん、なんかそういうのを見るとなんか栄枯盛衰っていうんですかね、
はい、
こう昔は特急列車が走ったり長い急行列車が走ったりとか、うん、それから、荷物車とかここにをつけたその長い客車列車がこう走ってた時代をなんか彷彿させるような、
はい、
なんかそういうホームがちょっとこう長いホームを見るといつもなんか、まあ、多分他の人一般の人はそんなことは全く感じないんでしょうけどなんか哀愁を感じてしまうようななんか今にもなんかそういう列車がなんかこう走ってきそうな感じがするという、はい、まあ、そういうようなところで今駅をですね今、まあ、見てるわけなんですね。あとはまあこのこちらの番組で何回かご紹介しましたけど今駅そばがなかなかなくなってきちゃってるので、はい、駅そばのあるところ、まあ、特にホームにある、
はい、
駅そば屋さんを見つけたら、まあ、お腹がこう空いてなくても立ち寄って、まあ、自称駅そばを守る会の、メンバーとしてはですね、はい、必ず駅そばを食べると、
はい、
で先日ですねいつか7月に札幌行った時に、
はい、
駅のホームの そのお蕎麦屋さんって、はい、冷やしをやってたんですよ。冷やしたぬきとか
は、ね、
それで先日も9月の上旬にですね一回ちょっと札幌行くちょっと所用があったので行って、はい、で暑い日だったんですよね、それで冷やしくださいって言ったらもうやってませんって言われて8月いっぱいで終わりでいいですって言われて、ちょっと汗っかきの私としてはですね、でそれでもちゃんと熱い天ぷらそばを、食べて、きましたけど、まあ、そんなようなですね駅を巡っていると楽しみがいっぱいあるんですね。あとは駅特に駅員さんがいる駅には入場券を売ってる、はい、まあ、これ最近ちょっと券売機とかが多いんですけど、
そうですね、
ご当地入場券っていうのも確か今月いっぱいで終わり
みたいですね。
ということでぜひお買い求めを早めにしていただければと思います、はい、
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。